森本一人の元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、一人さん、前回はクライマックスシリーズ、はい、ファイナルステージの第一戦を詳しく振り返ってもらいましたが、今日はちょっと2戦目3戦目と振り返っていこうと思いますけど、改めてなんですが、一人さん、勝負を分けたのはどんな点だったんでしょう、はい、この3戦っていうのは。
難しいけど、まあ、やっぱホークスのバッター陣がよく触れてて、
はい、
ピッチャー陣が普段は抑えてたところを抑えきれなかった、で、まあ、相手のリズムが出てきてしまったかなという感じはありましたけどね。なんかこのプレーというか、まあ、前回も話しましたけど、初戦で言ったら3回の攻防っていうのありましたけど、
はい、
2戦目以降は、まあ、ファイターズも先制したりとか、
そうなんですね、
追いついたりしてるんですけど、
はい、
まあ、それ以上にやっぱりホークス打線が触れてましたよね。
まあ、今お話出ましたけど、2戦目は特に初回ですね、万波選手のツーベース、そして清宮選手のツーベース、この1、2番の、長打2本で先制と。これ非常に勢い乗れる形だったのかなと思うんですけれども。
いや、まあ前の日負けて次の日ですから、
うん、
入り方としてはもう完璧というか、これ以上ない、点の取り方しましたけどね。
そうですよね。で、打順を組み替えたところがうまく、得点につながったというところもね、なんかチームとしてはいけるぞ、やれるぞっていう感じがあったのかなと思って見ていたんですが。
うんですね。で、またこれね、ノーアウト2塁から。
はい。
1点つなげられなかったんですよ、
うん、
でその後にすぐこう点を返された、しかもまあ2アウトからです、またこれも
そうですね、
はい、なので、まあ、このあたりがホークスのバッター陣の勝負強さと、
はい、
なんかしっかりこう調整してきたんだなっていうのは感じましたけどね。
ああ、そうですか。まあ、でも2戦目は本当に序盤から試合が動く展開で、うん、ファイターズが先制してすぐに3点返されて、また1点返して、また1点返されるという展開になりましたけど、うん、この打ち合いの感じになっていた、点の取り合いになっていたっていうところは、ちょっとファイターズサイドとしてはどういうふうに見ていたんでしょうか。
まあ、打ち合いなんですけど、まあ、ファイターズとしては、まあ、1戦取られてるんで、
はい、
こう主導権を握っていきたいんですよね、試合の中の。
はい、
で、初回主導権握って1点取りましたと、まあ、その、後のチャンスを潰したんですけども、
はい。
1点取ってで、3点取られました。で、その次の回にまた1点取ってんですよ。
はい。
で、これで、まあ、まだまだわからないし、むしろ、ファイターズこのまま乗っていけるかなっていう感じになったんですけど、
はい。
そのね、裏なんですよね。2回の裏に。
2回裏。はい。
また先頭ツーベースから送られて犠牲フライで1点、すぐに返されるというね、はい、でだからその乗っていきたいところをホークスがしっかりこう蓋していくっていう、まあ、これが野球の流れの面白いところで、
うん、
でこの1点で結果やっぱりそのファイターズは、まあ、モイネル投手ってすごいいいピッチャーなんで、
はい、
なかなか点が取れないっていうのがずっと続いてしまった。で、まあ、ホークスは、まあ、基本的には守って点を上げなければ、もうこの試合は取れる中で、またこうね、山川選手のホームランだとか、
はい、
効果的に、まず、その、追加点を、中押しっていうんですか。
ですね、はい。
はい、
で5回、6回、7回、1点ずつ。
はい、このあたりで、まあ、ファイターズとしても相当苦しい流れにはなってしまいましたよね。
やっぱりまさに今ひちょりさんがおっしゃったように、もう本当に野球では取った後、自分たちが得点を取った後、相手の攻撃をピシャッと抑えられるとしっかりと流れをつかむようになっていけるというようなねことがよく言われますけど、うん、まさにそこをホークスがさせてくれなかったという感じなんですかね。
ですね、まあ、しかもモイネロ投手って、まあ、ファイターズは
結構
相性はいいんですけど、
はい、
まあ、9回ナンバーワンのピッチャー、先発ピッチャーの中で点がそんなに取れないと、
はい、
だからもう2回で2点取って、で、しかも、まあ、その前のイニング、点取られた後に取り返してるわけですから、
はい。
ここは、まあ、ピッチャーがちょっと踏ん張って、 欲しかったかなっていう気持ちはありますね。うん、まあ、これ言うとあんまり言うとまたピッチコーチに怒られるんですけどね。
まあでも、モイネロ投手も絶好調だったわけじゃない立ち上がりだったわけですから、つける隙がね、結構あって、そこで点は取れていたというところだったとは思うんですが、まあなかなかやっぱりそこ、その後しっかりとホークスが守っていったという展開になりました。結果2戦目は7対2ということで、ヒット数ではね、共に2桁安打、ファイターズ10本、ソフトバンクホークス11本と、いう形ではありましたが、ここで2連敗という形で3勝という形にホークスがなりました。そして迎えた第3戦は初回ホークスが先制、追いかける展開になって3回に、伏見選手のソロホームラン、それから万波選手の同点タイムリーで、まあ、序盤早い段階で追いつくという展開でしたけど、どうでしょう、この3戦目の序盤っていうのは視聴者さんの目にはどう映ってたでしょうか。
もう負けたら終わりですから、
はい、
まあ、とにかくこうリードしていきたい場面、あの状況の中でまず2点取られました、
はい、
初回にね。ただまあこれ2点すぐ返せた、
はい、
もしこれで今日もがっぷり四つでいくぞと、終盤中盤が終盤にかけて先に点を取っていけばっていう中で、まあ、ここでまた先に点を取ったのがホークスだった、
はい、
あ、まあ、これもミスが絡んでの一転してしまったんですけども、まあ、あのこの時点ではまだ1点差ですから、
はい、
まあ、正直シーズンの戦いからすると絶対にあのまだ点は取れるし追い越せるという思いでやってましたけど、
はい、
まあ、このあたりが、ね、やっぱこうホークスの投手陣の、
はい、
力というかね、このあたりはすごく感じ始めましたよね。簡単に点取れないなっていう感じでしたよね。
やっぱりそうなんですね、まあ、よく試合の中でね、次の1点が大事だみたいなことを言いますけど、ただファイターズはレギュラーシーズンで、逆転した試合が12球団トップ、試合数としてはね多いという中で、やっぱり選手としてもそのメンタルっていうのは当然このクライマックスでも持って臨めてたわけですかね。
もちろんですね。まあ、ただこの3戦目、この最後の4回の1点追加、勝ち越されてからなかなかひっくり返せなかったところを見ると、
はい、
やっぱりこうホークスの底力に最後は押し負けたかなというふうな印象がありますよね。
あ、そうですか。まあ、8回9回もファイターズもチャンスを作って、ね、ダイソー磯畑選手を出したり江越選手を出したりというところで、得点圏にランナーは置いたんですけど、やっぱりあと1点がなかなかというところだったですね。
そうですね、やっぱり短期決戦となるともう終盤出てくるピッチャーはランナーを出してでもやっぱここぞというところで投げ切って抑えればいいわけですから、
はい、
まあ、これをね、なんか最後、まあ、オスナ選手も途中抜けて帰ってきましたけど、
はい、
非常にボールも戻ってましたし、でヘルナンデス投手もシーズン中はね結構打ち崩したんですけど、まあ、そうはいかないという対策を練ってきた感じもありましたし、
はい、
まあ、最後は力負けでしょうね。
あ、そうですか。まあでもひとりさん、ファイターズ新庄監督体制になって3シーズン目で、
はい、
クライマックスシリーズファイナルステージまで来たということで、改めてこの今シーズンを振り返って、成長を感じた部分などっていうのはどんなところでしょう。
まあ、全てにおいて感じましたけど、
はい、
まあ、去年1点差で負けた試合がたくさんあった、ただ今年はそれをひっくり返して勝ちにつなげたっていうのはチーム力が上がっていることだと思いますし、
はい、
選手たちが去年一昨年の悔しさっていうのを忘れずに成長している証拠だと思うんですけども、
はい、
まあ、でもやっぱ最後はやっぱ悔しい負け方したし悔しかったと思うんですけど、
はい、
シーズン通していったらパリーグを盛り上げれたんじゃないかなっていうのは、あの思いとしてありますよね。
いや、それはもう間違いないですよね。うん、まあ、そのあたり、まあ、この後ね、まだ鎌ヶ谷での練習も、この収録日の時点から始まっていて、秋のキャンプも、また今年もエスコンフィールドで11月1日から、さらに国頭でも行われるということになりますけれども、どうでしょう、ひとりさん、日本シリーズ進出、日本一に向かっては、改めてどんな部分もっとブラッシュアップ成長していく必要があると感じてますでしょうか。
まあまあ、もちろん全てにおいてなんですけども、
はい、
でも最終的にはホークスに10ゲーム以上差をつけられて2位になって、 で、まあ、クライマックスでの戦いが、全てだったと思うんですよね。
はい。
やっぱり10ゲーム以上の力の差が今シーズンはあったという、うん、まあ、メッセージだったと思うんで、
はい。
この、まあ、来年、うん、そのどれぐらい差が埋まるかとかわからないんですけど、
はい。
選手たちがどこをこうね、2位で満足したらもちろんダメだし、優勝するために今年ホークスにあって自分たちになかったものっていうのを冷静に考えなきゃいけないし、
はい。
まあそう考えると、まあ、個々のレベルアップはもうマストですし、僕らのコーチとして、まあ首脳陣も、どうやって彼らをこうレベルアップさせれるかっていうのをフルで考えていかないと、追いついていかないと思うんで、はい、まあそれはね、周期練習で、ちょっとずつこうね、課題を明確にして、来年の春につなげていきたいなっていうふうには思ってますね。
そうですか。まあこれで、これまだ収録日の時点ではドラフトも終わっていないという段階ですので、まあドラフトも行われて、でまあ新チームの体制もこれからどうなっていくのかっていう部分ね、まだ確定していない部分もたくさんありますし、まあファンの多くの方が気になっているのは新庄監督がどうするのかっていうことをね、まあドラフトの後に明言すると本人はおっしゃっているということで、そのあたりも含めて、まだまだファイターズね、注視していきたいと思います。
はい、今回はクライマックスファイナルステージの2戦目3戦目を中心にお話しさせていただきました。井川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。